スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下などの山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と、
種子島からアシスタントの8です。
今回はこの2名でお伝えします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ちょっとね、後藤さん体調不良でお休みということで失礼いたします。
はい。
ですね、ちょっと私の方もいろいろ本業の方とかいろいろ少々事情が重なりまして、1週間遅れの収録となっております。
はい、まあ、年末ですからね。
年度末
そうです
その間にですね、私の方は忙しいというものの合間を縫って、一応はやぶさの映画を渡辺健さんのやつですねを見に行ってきました。感想はですね、薄田さんがかっこよかったですねちょうどね、ロストした時の冬の薄田の雪が降って、こうパラボラからこう積もった雪が風でこうピューってこう舞い上がっていくんですけど、そこが非常にかっこよかったですね
なんかグリグリ動くらしいですね。
グリグリ動いてました。薄田さんが、薄田のアンテナがですね。で、薄田の担当者はですね、長嶋一茂さんがやってたんですよね。NEC の薄田の、スペアナをずっとチェックされてる方の役をですね。結構かっこよかったですね。
すごい。でもなんか感想の中でもその薄田のシーンとかが、そのウルトラ警備隊の基地的な、その、なんというか、アンテナなのになんかすごい攻撃兵器的な見方をされてる方も結構いらっしゃったりして。
なんかね、昔のマーカライト5、ファーブみたいな。この名前を聞いてわかる人は相当古い人ですけど。ですね、なとこですけどね。なんですかね、やっぱ川内先生の活躍の部分がやっぱり、まあ、メインで流れてるんですけど、NASA との関係みたいのもちょっと今回は触れてて、その DSN、ロストした時にですね、NASA からDSN の優先使用権を外したいという、NASA からの要求に対して駆け引きをするんですけど、まあ見てない方がいるとあれだから、どういう駆け引きをするかは言いませんけど、まあそういうシーンがこうあって、実際にもやっぱりね、その、DSN 今使わせろっていうのをこう、やったりとかしてたというような強烈な川口先生じゃないとあんな駆け引きできないみたいなのが、実話の方でもね、聞いてはいたんですけど、まあそういうところが出たんですけどね。まあただ、駆け引きの場所がですね、なぜかケネディスペースセンターなんですよね。
あれ、
なんでケネディスペースセンター、この DSN のね、中枢はJPL にあるんで、ジェット推進研究所にあるんで、たまたまその、NASA の講演会に行ったというシチュエーションなんで、まあ、講演会の会場がケネディスペースセンターで、そこにたまたま JPL の人も一緒に来てて、そこで交渉の打ち合わせをしたのかって、まあよく取るとそういうことなんですけど。
すごい。でも西海岸と東海岸でね。
あれなんで、これを、だから実は知らないんでね。実際その川口先生が現場で行って向こうで、ね、そういう交渉を行ったかっていうのは知らないんで、もし本当にやったんならそれが本当にケネディスペースセンターで行われたのか知らないんですけど、普通考えると、JPL でやるんじゃないのってちょっとね、そういうのが思ったりしたんですけどね。
種子島に来ても何もないっていうのと一緒ですね。
そうなんですよね。だから種子島でこの間ね、沖縄でやってたみたいな、その学会が種子島で開かれてっていうのはね、まだね、
はいはい、
話は分かんない。まあ、ちょっと、それに近いようなシチュエーションにはなってたんですけどね。講演の講師を、NASA の特別講演の講師をやるみたいなシチュエーションになってたんで。それが、だから、本当にそれがあったのか、フィクションの部分なのかはちょっと分からないんですけど、まあ、その辺、まあ、そういう、NASA との駆け引きの部分とかも出てきたんですね。あと、やっぱり4エンジンの、最後のクロス運用とかのところのが時間たっぷり取ってましたね。今回東映版の方は迫力はありましたよ。CG シーンとか。
あでも打ち上げのシーンが劇場で見れるってもう多分これから先もあってほしいですけど、とりあえずなさそうですもんね。
そうですね。
しかもMIUI5はもうこの映像だけでも保存しときたいぐらいな感じですけど。そうですね。
フォックス版の打ち上げ CG は、宇宙クラスターの某 CG デザイナーの方が作られたんですけどね。
誰だろうって言いながら、もう。
まあ何人かいらっしゃいますからね。そのうちの、はいはい、そのうちの誰かなんですけど、本人がね、全くその件についてね、触れてないんでですね。大変だったみたいですけどね。じゃあ、そんなところでね、はい、あとは、とりあえずちょっとその間に私も、まあ取材という形で、ちょっと講演に行ったのがあってですね、スバルのあの、ハイパーシュリーカム、あの、出生点につける新しいカメラですね。
はいはいはい。
まあ、これの説明があったので、これもう一回聞きに行ってます。まあ、この辺はまた実際にね、装着する時期に合わせて、ニュースがあった時に合わせて、まあ、細部のお話はしたいと思いますね。うん、あと、それから、極超音速測器の開発についてという、まあ、サイエンスカフェみたいな、その、航空機エンジンカフェですか、があったんでですね、これも行ってきたんですけどね。
航空機のネタっていうのは、そんな出てこないですね、確かに。
そうですね。で特に極超音速機の研究は、まあ、調布の方でね、JAXA の調布の方でやってらっしゃるんですけど、
はい、
この辺もなかなかね、一般の情報に上がってこないところなんでですね、逆に喋れる内容もだから少ないみたいですね。喋、うん、っていい内容っていうのが。
ああ、まあ、
うん、そうなんでね、だから、こっちの方は聞きに行って、全く新ネタって、今まで聞いたこともないこの話っていうのはまあ 5% ぐらいしかなかったんですけど、うん、なかなかね難しいところですよね、
うん、
まあそんなのにちょっと言ってたりしました。はいはい、じゃあ、始めますかね。
はい
はい。じゃあまず打ち上げからいきましょうね。まず2月6日の、あ、失礼しました。2月3日ですね。イランの打ち上げですね。
はい。
イランはですね、サフィール・ナバート。まあ、今までサフィールっていうロケットで2回打ち上げてるんですけど、今回改良型、イラン国産のサフィール・ナビートですね。というロケットを使いまして、まあ、衛星の名前がナビートっていうんですけどね、国産観測衛星ナビートを打ち上げて、周回軌道、まあ、ですね、近地点が250キロ、遠地点が370キロの楕円軌道、観測衛星ですから、これ、あれですね、極軌道ですね、に、打ち上げました。衛星の重量が約50キロですね。寿命については予定として18ヶ月がミッション期間ということですね。
これは、ロケット自体がすっごいかっこいいというか、銀色に塗装されてるんですよね。
そうですね。
うん、見た目的、まあ、そのまま、まあ、ロケットというよりはミサイルの。
そうですね。まあ、下の方はね、シャハブですからね。
はい。
まあ、とりあえず今回で、一応イラン自称3機目ですね。今までの2つはですね、2009年と2月と2011年7月に上げてて、まあ、今までの寿命はまあ2、3ヶ月だったようですね。
うん、
まあ、結構低いとこ。ギリギリ、ね、ギリ、衛星になるギリギリぐらいに上がってるんですね。
確か前のやつは、太陽電池パネルもなかったんじゃなかったです。内蔵のバッテリーだけとか。あれ？
いや、それ周りにペタペタくっついてたと思いましたけどね。
ああ、貼ってはいました
ね。うん、貼ってはいましたね。ただ今後数年間7機の打ち上げを計画してると。まあ、そこまでいいんですけど、2020年まで有人飛行の計画を持ってるってのがあるんですけど、これは何なのっていう感じですけどね。
どうやって行くつもりですかね。
うん、まあ、まあ、自力で上げるのは、まあ、20年、あとね、数年じゃ不可能でしょうからね。どういう計画なんだろうっていうのが、非常に疑問ですけどね。それから、イスラエルがですね、空爆をするんじゃないかっていう話も出てるみたいですね。ロケットか、核関連施設とか、あとロケット開発施設をですね。
やりかねないですよね。
まあ、そんな状態のようですね。ちなみにこの今回上がった、衛星については、イラン科学技術大学の開発だそうです。じゃあ次の打ち上げですね。次はアリアンスペースですね。 はい、アリアスペースと、欧州地域化 ESA は、協定世界時間の2月13日の10時、日本時間の19時に衛星9級乗せた、ベガロケットを、ギアナのクール基地から打ち上げましたと。で、今回初打ち上げですね、ベガロケットですね、デビューです。
はい、
打ち上げ順調でして、打ち上げから55分後にイタリアの衛星の、LARES レースというものですかね、もうこれがメインのペイロードだったんですが、これを切り離して、その後残りの小型衛星8機を切り離して打ち上げは成功しておりますね。
はい、
ベガロケットについてはですね、まあ、基本的にはヨーロッパの甘寿の化学衛星を上げるための打ち上げ機っていうことですかね。低コストって書いてあるんですけど、まあ、そんなにやっぱりめちゃめちゃ低コストじゃないんですよね。今価格がまあざっくり出てるみたいなんですけど、政府から相当補助金が入ってる価格らしくて、だから実際どれくらいかっていうのはよく分かってないですよね、今のところ。
ドニエプルとかあの辺の大陸間弾道ミサイル改造型と比べればそれは高くはなるんでしょうけど、
結局あの辺がまだね残ってるんですね、物がね、
はい、
あの辺が打ち尽くすまでは結局それ以上安いのがなかなか難しいですからね。
ですね。
ですね、3段式の固体燃料ロケットと、まあ、4段目がですね、最初速度調整が液体燃料ロケット、ヒドラジンの燃料ロケットなんですけどね、能力としては、まあ、通常よく地球観測衛星で使われる高度700キロぐらいの、太陽同期軌道ですね、
はい、
極軌道に対しては打ち上げ能力は約1500キロということですね、
はい、
イプシロンの、まあ、2倍ぐらいですね、ミュー5と、まあ、ざっくり同じ同クラスって感じですよね。ざっくりですね。まあ、ちょっとこっちの方がベガの方が能力高いのかな。
それはやっぱり赤道から上げる、ああそうか、それは静止軌道じゃないから意味が、
極軌道だからあまりそれは関係ないんだけど、ただね、真北に上がるから、
はい、
ドッグレッグターンしなくていいから、
ああ、うん、それで少しは
ね、あるんですけどね。はいはい、そんなところですね。とりあえず打ち上げについてはこういう感じですね。はい、それから次の打ち上げですね。ロシアの打ち上げです。インターナショナルローンチサービス社は、バイコヌール時間の2月16日、午前1時36分、日本時間午前4時36分に、SES 社の通信衛星 SES4 を載せたプロトンロケット、プロトンブリーズ M を、バイコヌール基地から打ち上げました。打ち上げは順調で、打ち上げから9時間12分後に所定の静止トランスファー軌道に投入し、打ち上げは成功しております。これは3回ぐらい延期したんですよね。12月打ち上げ予定だったのがようやく上がって、年末にやっぱりね上がる予定だったんですけどね。
そうですね、
うん、2回ぐらい延期になって、ロールバックしたんですよね、2回ぐらい。
はいはいはい、古城送りに、
そう古城送りになってメンテナンスして、はい、で SS4 についてはですね、ローラル社の通信衛星製造の通信衛星で重さについては6200キロでかいですね。
でかいですね
トランスポンダー52本ですそれから C バンドがで KU バンド72本
あれですよ、パドルが十字ボタンみたいな形してる。
そう、例の。
みたいなあれです
ね。でかいバスですね。で、今回、うまく開かなかったようです。どうも。インターファックス通信によると。で、衛星をこう、スラスターで振ってやって、開いたらしいんですよね。
お
うん。ガクガクガクっとこう、バスを振って、したらバタンと開いたようなんで。次打ち上げる、プロトン次で開ける予定の衛星ラジオ衛星シリウスがあるんですけど、これ同じバス使ってるんで、
はいはい、
確認するってことでこっちの打ち上げが TBD になっちゃいましたね。
ああ、うん、まあでも揺さぶって開くもんなんですね。
うん、そうですねでもそういうのいろいろやるみたいですよ。やっぱりこう機械式にバコンと開くものについてはやっぱり揺すってみるっていうのは、うん、その手段として、
はいはい、
結構基本的に運用でやるみたいですけどね、対策としてですね。
まあ、開いちゃえばいいわけですもんね。
そうです。また畳むとかそれはないんで。で、アトラス5の打ち上げが予定されてたんですけど、風ですね、上空の高層大気の風が強くて、これも2回延期になってますね。
はい。これも、伸び伸びですけれど。
伸び伸びですね。次にですね、じゃあ宇宙開発関係の方に行きます。
はい。
まずですね、JAXA の発表で、2月8日にですね、まとめて発表されたのが、HCN の21号機の打ち上げ計画概要と、あと、 HTV3 号機ですねの打ち上げ計画概要が同時に発表されました。
はい、
21号機ね、雫ですね、GCOM W1、 それから同時打ち上げの韓国の多目的実用衛星3号機ということで、コンプサット3ですね、これの打ち上げ計画ということで、はい、まあ、久々にデュアルローンチですね。
高額の自称3号機と一緒に上げた時以来、
ね、そうですね、
ですね、
うん。そして、今回は合わせて小型衛星ということで2機ですね、JAXA の開発の小型実験衛星 SDS4 と、あとは九州工科大学の開発の放流2号ですね、これの搭載が行われます。まあ、細部についてはまたね、実際の打ち上げの前の時に詳しく紹介いたしたいと思います。
はい、
次がですね、あと HTV の3号機ですね。
はい、
まあ、打ち上げ計画は、まあ、HTV ですからね、特に毎度同じ軌道に同じように上がるんですけど、打ち上げ計画自体はですね、
そうですね、
まあ、いつ上がるかですよね、こっちはね。
まあ、それは ISS との調整次第というところが大きいとは思いますけど、
ね、ISS の都合、まあ、ソユーズがまた遅れますからね。
そうですね、一応今回はですね、ちょうど3号が上がる頃に星出さんが ISS にいる予定ということで、
そうですよね、
動いてはいるようですけれど、
どうなるかわからないところですね。まあ、でも夏になるのは間違いないでしょうね。
そうですね、まあ、来年度に上がるということは上がってもらわなければ困るんで。
そうですね、はい、まあ、この辺もまた近づきましたらまた詳しく取り上げたいと思います。はい、それから、次がですね、まあ、2月7日の発表で、JAXA 宇宙航空研究開発機構と、あと JAMSTEC 海洋研究開発機構がそれぞれ研究に対して、包括的な連携協力を行うということで協定を締結しましたね。
はい、
まあ、今までも共同開発の部分というのはいろいろあったんですけれども、
そうです、
機関同士が公式に、まあ、協定を行いましたということで、結局は私も多機関との政府機関の多機関と の, その共同事業っていつかやったことあるんですけど、包括的な協定ができてると、その協定に含まれている分についてはそんなにトップの方までいちいちめんどくさい許可を得なくていいんですよね。
お、
うん、まあ、報告でいいとか、結局そのこの範囲はもう協力するよって前提で決めてるところについては、そんなに決定のどういうものをやるかってプロセスも決定も比較的容易ですしね、要するに許可権じゃがだいぶ下がってくるんですよね、個々のプロジェクトに対して、うん、まあ、そういうのがある、うん、メリットがあるんでですね、現場の方はだいぶやりやすくなるんじゃないかと思いますね。外から見るとね、そんなに今までもやってたけど何が違うのって話もありますけどね、実際は現場は非常に手続きがですね、手続き的にこうスムーズに動くようになるのかなという、
そうです、予算的なところだったり、
そう、うん、結構だからそういうところが実際の本当に時間かけたいところじゃないところにその手間を取られちゃうと大変なんですよね。
まあ、それでインターフェース整ってればもうサクッとできちゃう、
うん、そうですよね、うん、そうですね、
楽しみです、
ね、ええ、これからもねどんどんやってもらいたいと思います。
はい、
それからですね、挨拶の宇宙研のですね、川口先生ですね、元はやぶさプロジェクトマネージャー、
はい、
アメリカ の宇宙財団から2012年の宇宙功労賞ということで受賞されたということでニュースになってますね。宇宙技術開発について顕著な功績を挙げた個人または団体に与えられる賞で、米国以外の個人として初めての受賞ですね。 もちろん日本の個人団体としても初めてですけどね。で、受賞の対象の成果というか功績はですね、まずは、地球月とのスイングバイと太陽調整力を活用した軌道操作技術を開発したこと、二つ目に、火星探査機のぞみの飛行を地球を2回スイングバイさせる代替軌道を考案し普及させたこと、三つ目にはやぶさプロジェクトマネージャーとして、世界初の小惑星サンプルリターンミッションを達成したこと、この三つの功績について、賞が授与されているということですね。表彰式については4月16日コロラドスプリングスで開催されるそうです。まあ、すごいですね。
確かに軌道の魔術師という2つなんか、そのまま功績になっているような感じですけど。
そうですね。それから 次のニュースはですね、先ほどご紹介したのベガで打ち上げ、初号機で打ち上げましたイタリアのその衛星ですね、 LARS レース、
はい、
まあ、これの、ミッションの話なんですけれども、
はい、
ですね、これはどんな衛星かっていうと、まあ、日本でいうアジサイに近いような形状ですね。結局あのレーザーを反射する、あのどっから入ってもレーザーが反射する球体の丸い形の衛星なんですよね。
そうですね、球体にそのレーザーリフレクター、
レーザーリフ、うん、そうですね、コーナーリフレクターが、
はい、コーナーキューブか、
あれがこう、まあ、コーナーキューブというか、まあ、要するにレーザーがどっから入ってもあの打ち込まれた方向に跳ね返すような構造のものが全体にこうついてて、そういう地上から打ったレーザーで正確な距離を測るというのが、まあ、衛星の役目なんですけど、今回はですね、これがあのタングステン製でですね、質量、密度が非常に高いんで、直径38センチなんですけど、重さは360キロもあるということで、非常に重いですね。
そうですね。
まあ、重くしてる理由はですね、あの、なるべく大気だとかそういう大気抵抗ですね、その辺の影響を受けにくくするためということで、じゃあなんでまあわざわざそんなのを作ったんですかって話をすると、まあ、基本的にはまず一つは単純に距離測定、地図測定ですね。それがあるんですけれども、それともう一つは、重力のですね、変動。あの、以前にもお伝えしたんですけれども、まあ、地球が自転することによって、フレームドラッキング現象というんですけれども、地球みたいな巨大な質量があるものが回転することによって、静止している時よりも若干その時空が引きずら、質量によって時空が引きずられて、空間が要するに重力に向かってまっすぐ落ち込んでるんじゃなくて、回転に引きずられてちょっと渦巻きながら、空間が曲がってるというふうにイメージが近いのかな。まあちょっとね、実際には4次元、3次元時空の話だから、そういうあの、よく映画で出てくるように宇宙空間の中にポコッとこうブラックホールの穴が開いてぐるぐる渦巻いてる話じゃないんですけど、
はいはい、うん、まあ、イメージとしてはあんな感じ、
ね、そうですね。だ結局静止してる時と回転してる時はちょっと違うよって話なんですよね、
はい、
でそれを高精度にこのレーザー、地上からレーザーを打つことによって高精度に測定しようというプロジェクトが行われると、
はい、
いうことですね。
同じようなやつで NASA でも前、上がりましたね。
以前ですね、アメリカの NASA の方で、あの、グラビティプローブ B という人工衛星を上げまして、で、はい、同じ、あの、時空引きずり効果、フレームドラッキング効果の測定を、やりまして、で、2011年5月に結果が発表されたんですよね。若干やっぱりドラッグが発見されたということで、こっちについては、まあ、やり方としては、あの、超高精度の深淵に近い金属球体ですね、これを磁力で浮かして、それをこう回転させて超高精度のジャイロスコープを作って、で、ペガサス座の、アイムペガシーという連星をに向かって固定してスタートしたところ、回転方向のズレがですね、時空が歪んでるとだんだんずれていくということが、1年間にですね600ミリビオ角 0.00018 度ずれてるのがこう観測されたというのが、はい、この前回の NASA のですね、グラビティプローブ B の観測なんですけど、まあ、今回は ESA が言うにはこれよりも上回る精度で、観測すると
はい
いうことですね。1年間で4メートル影響が出るはずだっていうことなんですけど、そんなに出るのかなという、
うん、
年間600ミリビオ角のズレと、その軸でいうと 0.0018 度のズレと、その周回軌道を回っている衛星 のフレームトラッキングでこう回転がずれていくと、軌道周期がずれていくのズレが1年間で4メーターっていうのが、その関係がよくわからないんですけど
ですね、それでいくと極軌道を回っている衛星って大概ずれて、まあそれは軌道ずれるんですけど、相当影響を受けているってことになっちゃいますもんね。
う
ん、
そうなんですよね。まあ基本的にその極軌道を回ってる衛星っていうのは、あの地球のね、重力が均等じゃないのを利用して、逆にあの太陽同期軌道とか、その軌道傾斜角97度とかそういう角度にすると、結局その重力のズレを使って太陽と同期して軌道面をこうずらしていくようなことをやってますよね。
はいはい。
うん、だから、そういう状態の影響、外乱影響を、あと大気の影響とかですね、この辺を全部キャンセルして観測しなきゃそんな高い精度は出ないはずなんですけど、これが一体どんな風に実際にどういうやり方でやるのかですね、ちょっとさっぱりわからないんで、 へーと言うしかないんですけどねどうやるんだろうって感じですけどね。ちょっと実験結果がですね、発表されるのがちょっと楽しみですね。その時に、ね、おそらくどういうやり方でやりましたっていうのもこう報道があると思うんですね。
そうですね。
ただ先日お伝えしたそのカグラの重力波望遠鏡ありますよね。
はいはいはい、
うん、結局重力変動の直接観測ってやっぱり非常に困難なんですよね。
うん、
今のところは一番わかりやすいのは目で見て一発でわかるのは大質量銀河団の重力レンズとかですね。そういう現象はこうもう一発で素人が見てもこの銀河がこうやって歪んで映ってますとわかりやすいんですけどね。
そうですね。
フレームドラッキング効果っていうのは結局ね、そういう画像で判定できないんで、実際にこうやって測るしかないんですけどね。
また測り方も直接測れないですからね。
非常に難しいですこれは、
うん、
なかなか意欲的なミッションだと思いますけどね。結果が出るのは非常に楽しみです。
はい
はいですね。それから次も続けてベガ絡みの話なんですけど、このベガのですね、先ほどお伝えした通り4段目っていうのはヒドラジンを使った最終ステージがついてるんですけど、これですね、どうもドニエプルと同じエンジンがついてるらしいですね。ウクライナ製の、
うん、ウクライナの、
うん、ですね、ドイツはですね現在ベガプロジェクトに参加してないんですけど、まあ、この初号機の成功を受けてですね、ウクライナ製じゃなくてうちのを使ってくれっていう話が持ちかけるそうですね。
お、
うん、今のところ、まあ、基本的にはですね ESA ヨーロッパの開発っていうことなんですが、まあ、開発費出してるのは、58% イタリアですね、 25% フランスということで、まあ、ほとんどイタリアとフランスで開発してるような感じですよね。だからドイツは加盟してなかったってことで、やっぱ ESA の開発っていったって全部の加盟国が全部出すわけじゃないようですね。
イタリアで58ってのもすごいですね、うん、
この固体系のロケットはですねブースターも含めてアリアン5のブースターも含めて基本イタリア開発なんですよね。
そうか、その流れですね、
うん、そうなんです。だから前段固体だからメインがイタリアになっちゃうんですよね、
は
い、うん、それはもうもちろん日本のその固体は日産から IHI の流れで、液体が三菱重工という、それと基本的に同じですよ。それが国がまたがっているだけの話で。
はい、はい。
うん。ということで、まあ、イタリアがメインで開発してますからね。ドイツが今、加入しようとしているということですね。それからですね、次のニュースなんですけど、まあ、これ次日本のニュースなんですけど、2020年までの国際宇宙ステーション希望の利用シナリオ案になる意見募集についてということで、意見募集がかかってますね。で、一応、ドラフトの、まあ、草案みたいなものが、まあ、叩き台の案みたいなのがこう一緒に添付されてるんですけどね。細部を追っかけるとまたこれも大変なんですけど、生命科学分野、宇宙医療科学分野、それから材料、宇宙科学、失礼しました、材料物理科学分野とかについてそれぞれに分かれてですね、案が出てます。これも私もちょっとまだじっくり読んでないんでですね、まためぼしい案があったらお伝えしたいと思うんですけれども、去年の8月の宇宙開発戦略会議で2016年以降の ISS 開発の参加継続方針が示されたっていうことで報道になってますけどね。閣議決定されてたかなとかいうのはちょっと気になるところですけどね。政府として公式に ISS の延長ミッション、確か日本は正式に回答してないっていう認識ですけどね。
ですね、予算ないのにこういう話がっていうのはちょっと、
うん、そうですね、まあ、一応、まあ、予算、まあ、もちろん予算要求の基礎になるんで計画は作んなきゃいけないですからね、
はい、
うん、ただですね、それ以降の ISS の運用っていうのもまた白紙なんで、それも非常に気になるところなんですけどね、まあ、というわけで今その草案を JAXA の方が出しまして、各案意見を広く求めるということですね。それが次がですね、ドラゴンの打ち上げですね。ファルコン9ロケット3号機、ドラゴンのテスト機の2号機の打ち上げですけど、4月頃になりそうですね。2月の、今月のね、予定だったんですけどね。
まあ、伸びる分には全然、
うん。そうですね。でも、スペース X 社についてもね、そんなに、まあもちろん ISS のスケジュールがどんどん後ろ詰めになってるんで、予定通り多分、準備ができてたとしても多分上げられてなかったとは思うんですけどね。
はい。
それから、次は中国ですね。新種9号の打ち上げを今年度の夏に行うというふうな発表ですね。6月から8月の間ということですね。今回は有人3名登場して、天球とドッキングし、まあ、運用テストと科学実験を行う予定ということですね。いよいよ有人の 実験が始まりますね。
その3名の中に確か女性が入るっていう話でした
っけ？あ、女性が入るっていう噂もありましたね、
はい、
ちょっとまたはっきりこうはっきりした発表じゃないですけどね、どうも女性が入るようだっていう、うん、確かにニュースが出てましたね、
うん、でまあ点検の中に3人まあ3なんとか入れるのかなっていう感じはしますけど、
そうですね、点検結構小さいですからね、
うん。
はい、じゃあ次宇宙科学系いきますかね。
はい、
はい、宇宙科学系最初のネタはですね、太陽系圏外からのガスの測定についてですね、2月6日 NASA の発表です。NASA の、星間境界域観測機 IBEX、
はい、
これがですね、太陽圏外太陽圏外からやってきたガスの組成を世界で初めて直接測定を成功したってことですね。ガスは予想よりも遅い速度でやってきており、現在太陽系の外側にあるガスは銀河系の平均的な組成とは異なるということが、まあ、それから分かったということですね。IBEX 取得したデータでは、まあ、太陽、銀河系の酸素とネオンの比率を測定したところ、太陽と太陽圏外の銀河系の関係はですね、酸素の割合がほとんど変わらないものの、現在太陽系がいるですね、極小運というところにいるらしいんですけど、そこは酸素が少ないということがまあ分かったということですね、
うん、
で太陽系の外側については、まあ一番外側外縁ですね、ヘリオシースと言われる磁気によるね、このバブルと言われている磁気バブルって言うんですけど、まあ、磁気でこう丸く泡状に覆われてるんですけども、そこの磁気によってですね、まあ、地球の周りに磁気があって太陽からやってくる火電粒子がまっすぐ地球に来ないのと同じで、銀河系の星間空域から来る火電粒子ですね、これが太陽圏の中に侵入してくるのをこう防いでるんですけども、電荷を帯びてない中性の粒子については、要するに磁気のバリアについてはそれはすり抜けてくるんで太陽圏に侵入されてくるんですけど、それをこう観測してるんですね、 IBEX はですね、
うん、
で、現在はですね、太陽圏全体は、銀河系の中の極小星間雲と呼ばれるガスの雲の中を今移動してるらしくてですね、 IBEX の観測によると、この雲になる中性粒子は、まあ、ネオン原子20個に対して酸素原子は74個という割合だったらしいんですよ。太陽圏内の平均についてはネオン原子20個に対して酸素原子は111個という酸素が多いんですよね。外側の方が酸素少なくて組成が違うということで、まあ、これがまあ何なんだろうということですね。一つは太陽圏は今いる極小雲とは違う、もっと酸素が豊富な場所でできて銀河系の中を移動してきて今違うところにいるよって話。それからもう一つは、太陽系の外ではまあ酸素なんかはまあ氷や粒子などに閉じ込められて原子という形で自由に動ける状態ではないと。太陽で温まってるから原子という状態で空間に存在してるんだ、太陽系内はですね。そういう説が今仮説で立ってるんですけど、まあどちらが正しくとしても、まあ、太陽系やの誕生ですね、それから生命の進化 の議論にですね、影響が与えありそうだということですね。
ほう、
なかなかこんなことわかるんですね。
すごいですね。うん、そのガスの見分けがつくっていうのが一番。
そうなんですよね。外から来たものとですね、おそらく速度で判定してるんだと思うんですよね。中性微粒子は減速してないからですね。
ああ、そのまま飛んでくる。
うん、その、かなりの速度で飛んでるはずなんで、はい、これもね、また太陽圏外の外側って、まあ、ボイジャーが出たらまたもっとね、わかるとは思うんですけどね。そこまで電池が持つかな、ボイジャーはね。はい。
ぜひ。もうすぐって言いながらずっと。
そうなんですよね。うん、
ずっとここしばらく。まあ、それでも30年の時間に比べれば。
うん。あとどれくらいね、あと1、2年で出るだろうっていう話ですけどね。それもまあ、わかんないですからね。はい。それが次のニュースですね。次は2月の8日に、ヨーロッパ宇宙機関 ESA の発表ですね。ヨーロッパの火星探査機マーズエクスプレスに搭載されているレーダーがですね、火星の北半球の低地に地下に氷のようなものがあることを発見したと。かつて火星に海が存在したかもしれないという証拠かもしれないということですね。火星の北半球は南半球と比較すると、まあ、地面の標高ですね、これが低いと。海岸線や三角錐のような地形が見られることから、かつて海があったんじゃないかと言われているんですけれども、まあ、鉱物分布の研究からはまあ否定的な意見も出ているというところなんですが、まあ、ヨーロッパとアメリカの国際研究チームは、まあ、マーズエクスプレスに搭載されている、マーズスレーダーの2年以上に送る北半球の観測結果を分析したところ、火星、北半球の表面を低密度の物質が覆っているということが分かったということで、これは 過去に氷に富んだ堆積物の、沈殿物だと考えられていて、過去海があった強力な証拠になるであろうということらしいですね。まあ、レーダーを使うと、まあ、地表から、まあ、100メートルまでは見えないんですけど、まあ、60から80ぐらいまで貫通して物質の情報が得られるらしいんですけども、どうやらこの深さに堆積物や氷が眠っているようで、密度が低くレーダーに映るということらしいですね。ただですね、まあ、あったとしてもですね、40億年前という説と30億年前という説が新しいあるらしいんですけどね。ただどちらにしても一時的なもので100万年も存在できなかったんじゃないかというふうに言われているみたいですね。ただもしあったとしてもですね、この発表の画像がついてるんですけど、結構広い範囲ですね。本当に
もともと火星自体がちっちゃいんで、
そうですね、
そんだけあれば。
ただそれがね、どこに消えちゃったのっていうのがまたね、新たな謎になるんですよ。そんなでかいものがあったと、だとするとですね。
そうですね。蒸発するんじゃなくて、凍っていくしかないわけですもんね。冷えていくってことは。
そうなんですよね。まあ、さらなる謎が出てきてしまったという、ことですね。この辺も継続の結果に、観測結果にまた期待ですね。
はい。
はい。それから次ですね、JAXA の発表ですね。2月9日。赤外線天文衛星あかりの観測結果から、超新星残骸のカシオペア座 A に大量の一酸化炭素が見つかったという発表がありましたね。
はい、
で、一酸化炭素分子っていうのはこう非常に高温のガスの中では壊れやすいんですが、それがたくさん検出されたというのはちょっと予想外だったということですね。宇宙初期の塵の出来方や宇宙空間における物質の進化の研究に対して大きなインパクトを与えるということですね。
はい、
カシオペア座 A という星で、銀河系内では最も最近ですね。まあ、距離としては 1万1000光年、時期的には330年前に超新星爆発したらしいんですけれども、どうですね、現在でもまだ X 線観測で3000万度という非常に温度の高いガスがそこにあるらしいんですよね。で、ですね、この明かりのデータから一酸化炭素分子によるですね、スペクトルがこう明るく映っていると。観測でこの赤外線画像に波長 4.5 マイクロメートルの光が、赤外線が予想外に明るく輝く場所があるということで、これの 4.5 マイクロメートルが一酸化炭素分子の発光じゃないかということで、詳細に調べたところ、一酸化炭素の特徴を示す分析結果が得られたということで、大量に一酸化炭素ガスがあることが初めて反応したとですね。で、まあ、一酸化炭素というのは宇宙に普遍的に存在する分子なんですが、超音新星残骸のような高温のガスの中ではですね、温度が高すぎて分子が簡単に壊れてしまうので、まあ、今回はちょっと予想外の発見だったと、ね。で、超新星爆発の時にできてそのまま残っているのか、それとも最近後から反応して作られたのが不明ですが、まあ、なんでそんなものがあるのかがちょっと謎、まだ謎ですね。ただですね、これがあるとですね、ちょっと他の理論モデルがおかしくなっちゃってですね、一酸化炭素分子になっていると他の化合物ができにくくなってしまって、その超新星爆発で結局塵ができて、それが再度固まって次の世代の星や惑星が作られるっていうのが、まあ、今定説なんですけど、その塵の生成量や速度がかなり、一酸化炭素がこんだけあると遅くなるらしいんですよね。その今まで その理論モデルとちょっと食い違うことになってしまうので、その新しい分子雲の生成や、その星間空間の恒星間空間の化学過程、その塵の生成過程に対して重要な影響を与える発見らしいんですよね。
そうですね。でも数千万度の中にその一酸化炭素、それこそまあディーゼルエンジンとかだったら、ね、温度上げれば触媒とかで反応して消えるような感じですけど、そんな高い温度で存在するんだっていうのがまず一つ驚きだったんですけど。
ただですね、まあ、温度が高くても密度が薄ければですね、まあ、生き残る可能性は低い、高いんですけどね。その辺が実際どうなのっていうところですよね。まだ今回、要するに検出されたばかりの話なんで、まあ、今後のその詳細な分析っていうのはこれから行われるでしょうけどね。はい、それでは次ですね。次はですね、金星の観測結果ですね。2月13日、ヨーロッパ宇宙機関 ESA の発表です。 金星の1日がですね、自転速度が変化したんじゃないかと、20年前の観測より6分長くなっているという観測結果が発表になりました。まず金星はですね、まあ大きさは地球の 0.8 倍ぐらいの質量の大きさなんですけど、公転周期は225日なんですが、自転周期は243日なんで、1日が1年より長いんですよね。まあ、その分大気が超高速で回ってるんですけれども、 ESA が金星に今周回軌道に乗せてますビーナスエクスプレスの観測から非常に遅い時点が1990年代に NASA が飛ばしまして金星周回観測をしたマゼランですね。でマゼランで観測した自転速度に比べて、約6分遅くなってるということが分かりましたということですね。たった20年で、まあ、1日の長さが1年だとしても、6分もずれるってこれすごい誤差ですよね。
すごいですね。ウルービオとかそんなレベルじゃないですよね。
ねえ、
ね、これでもそのずれ、なんでずれるかっていうと、結局太陽の重力の関係とかぐらいしかもう見当がつかないんですけれど、
うん、あとはね、その地球の今現在その金星の自転周期って地球との会合期間に同期してるのね、実は。
ん？
5年に1回こう地球と、
ああ、接近する。
金星は接近するんだけど、はいはい、接近するときは大接近のときは必ず金星は地球に同じ、全く同じ側を向けてるんですよ。同期してるんですよ。現在。これがその地球と月みたいなその潮汐関係で金星の自転が地球との、地球の公転周期とのその同期関係に、地球との重力関係で同期しちゃってんのか、これがたまたま偶然なのかっていうのはちょっとまだわからないんですけど、まあ、6分もずれてる、20年に6分もずれてくるんだったら、この、ね、たまたまの可能性が高いですけどね。もしこれで地球との重力関係で今の関係が固定されてるんだったら、もうこれで固定されちゃうはずなんですよね。
動きようがない。
うん、そうそう。最終的にそれで落ち着いたっていうことになるんですけど、まあ、実際はそうじゃなくて、まだ6分遅くなってるってことは、このまま長期的にはどんどんね、遅くなってるわけですよね。その地球との、その潮汐関係というのも、まあ、考えられないこともないんですけど、ただ、その月と地球みたいに、あれだけ大きさが違うと、ね、月の自転が、まあ事実上公転周期と今、同期して、で、その分の、その核運動量っていうのは全部地球の方に来てるわけですけど、それにしても、金星と地球っていうのは、その、さっき言ったように質量比が1対 0.9 ぐらいなんで、あ、0.8 ぐらいなんで、金星の自転が止まるぐらいのことが起きたら地球の影響って結構大きいはずなんですよね。そんなに大きさが違わない星ですから。
うん、ほぼ相似ですからね。
だから、もしそうだとすると、金星のその、地球の重力影響で金星の自転が遅くなって、過去どれぐらいの速度に回ってたかわかりませんけど、それが今の速度に減速されたとしたら、地球はそれによってかなり速度が速くなってるはずなんですよね、逆に。
うん、
これもまだ新たな謎が出てきてしまったと、
うん、
いう感じですね。
でも今のところその誤差とか計算間違いっていうところは、
うん、
一応見直した限りではないっていうことなんで、まあ何かしら影響をお互い及ぼしてるのかなっていうのが。
そうですね。全く違う影響なのかもしれないし、大気に移動してるってスーパーローテーションになってるのかもしれないし、うん、まあその辺がちょっとまだね、分かんないところですよね。はい、そんなとこですね。はい、じゃあ次はですね、 ISS リポートいきますかね。
はい、
現在ですね、今日収録、2月20日に行ってるんですが、今日現在で、ISS については最初の、ザーレの打ち上げから4840日経過してます。現在ですね、ISS クルーが、まず、第30次、のエクスペディションクルーですね、ダニエル・バーハンクコマンダー、それからアントン・シャカプレロフ飛行士、アトナリー・イバニシン飛行士、まあ、この3名について96日目、それから、オレット・コドネンコ飛行士、アンドレ・カイパース飛行士、ドナルド・ティペット飛行士の3人については、まあ、58日経過しております。それからですね、先日もお伝えしましたけど、ソユーズ宇宙船ですね、 ロシアのですね、エネルギアで試験が行われたソユーズ宇宙船、まあ、TMA-04M テスト中に損傷が生じたため、まあ、この機体が使えなくなったということで、先日もお伝えしましたけど、新たな機体の準備に時間を要するため、プログレスの打ち上げと ISS のそのソユーズ宇宙船の打ち上げについてはまただいぶ変更があるということですね、
うん、
で、一応星出さんが乗るソユーズも、その次で上がる予定だったんですが、まあ、現在5月末に予定だったんですけど、まあ、延期になるのはまあ間違いないということですね、新たなスケジュールについてはまだ発表になってません。であと降りるってくる方なんですが、まあ、30時長期滞在来るんだったら滞在日数がその分延長される見込みなんですが、まあ、現在軌道上の物資について十分ある、それから、滞在日数もですね、規定の200日を超えることはないということで、まあ、軌道上のクルーの影響はないということですね。まあ、ソユーズの軌道上寿命を超える、見込みも今のところないだろうということですね、はい。それからですね、科学実験やメンテナンス作業のほか、2月16日ですね、ロシアの船外活動が行われました。船外活動はですね、イバネシン宇宙飛行士とコロネンコ宇宙飛行士によって行われて、まあ、ピアースからですね、ロシア側の船外活動ですね、ピアースロシアの実験局からオーラン宇宙服を着て行われてですね、今回の船外活動はロシアのですね、船外活動クレーンの移設作業、それからズベスタ外部へのデブリの防護パネルの設置などを行ったということですね。それから希望についてはですね、まあ、マランゴニ大量実験の第4シリーズが行われて、2月7日8日に最終的な実験を行って、とりあえず第4シリーズについては終了になりましたね。で次は第5シリーズが引き続き行われるということですね。それから2月2日に、文化 人文社会科学利用ミッションということで、赤色でつなぐ宇宙と、伝統文化という実験が行われてですね、これは、まあ、何かというとですね、微小重力環境で、聖剣星、まあ、絹でできた桜の花びらを、で桜吹雪を微小重力環境で再現して、その様子を 3D カメラで撮影したという実験が行われたようですね。
お
う、なかなかいい映像が撮れたっていう話ですけどね。実験担当 その、同志社大学の村山教授によりますと、まあ、地球では絶対見られない桜吹雪を体験しました。京都の伝統文化の新しいスタートが切られた気がしますという、まあ、コメントが出てるようですね。それから2月10日に、同じく文化人文社会科学利用ミッションの中で、今度はですね、宇宙楽器、楽器の演奏ですね、これが行われたということですね。手に持って振るタイプの金属楽器、シャカシャカ振る感じなんですかね。これを微小重力環境下での新たな音や演奏方法を探るということだったんですけれども、ですね、この実験担当の東北大学 の小野先生のコメントなんですけども、まあ、止める動きを利用した演奏方法が、まあ、ちょっと面白かったということですね。で、実際その東北大学の方でこんな感じになるんじゃないかっていうふうに、こうやって演奏してもらおうみたいな、こうプラン計画、実験計画があって、それをやってもらうよりも実際に飛行士が現場でアドリブでやってもらった方がいろいろ面白いことが取れたらしくてですね、実際機上で考えたことより実際にやってもらった方がいいものが取れたっていうコメントも出てましたね。ただですね、これ両方ともですね、動画がどうも NASA のチェックをくぐって公開できるのにまだ1ヶ月ぐらいかかるらしいんですよね。 JAXA のホームページ見てもですね、今写真が出てるだけなんで、ちょっとそれだけじゃよくわからないんですけどね、ぜひ動画公開になったらちょっと見てみたいなと思ってますね。
そうですね、音なんかはちょっと聞いてみたい感じ
は、そうなんですよね、写真、楽器の写真があってもね、音の実験ですからね実際演奏を聞いてみないとわからないですもんね。はい、それでは次、じゃあ打ち上げ予定いきますね。先ほどもお伝えしましたけど、延期になってますアトラス5がですね、次の仕切り直しが、日本時間で言いますと、2月23日の午前7時23分ですね、に打ち上げ予定に変更になってますね。アトラス5、551ですね。最強バージョン。
はい。
衛星重量は6トン、6500キログラムぐらいあるみたいですね。はい、それから次がですね、一応2月中ということで、中国のロングマーチ調整 3C がですね、打ち上げ予定になってるんですけど、これも日時についてはちょっと TBD になっちゃいましたね。不明ですね。まあ中国の場合ね、突然上がりますからね、よくわかんないんですけどね。 それから、次がプロトンでシリウス FM6 衛星の打ち上げ予定だったんですが、これも先ほどお伝えした通り、衛星側のそのバスの SES4 のバストラブル関係で、衛星をもう一度点検するってことで、これもロールバックっていうか、まだ工場から出てこれなくなったんで、打ち上げ日時については TBD ですね。まだ未定ですね。で、3月に入りまして、インドが PSLV をまた上げる予定なんですけど、これも日時についてまだ細部未定ですね。あとはっきり分かっているのは、ATV3 号機ヨーロッパの欧州補給機ですね、
はい、
エドワルド・アマルディの打ち上げが、3月9日、日本時間で19時05分ですねの打ち上げ予定になってますね。これ これぐらいですね、はっきり出てるのは。ちょっとこのところ、みんな打ち上げ予定がいろんな、まあそれぞれ理由は違うんでしょうけど、未定になったのが多いですね。
そうですね。
はい、そんなとこですかね。イベント関係でですね、まあ、ちょっとまず大きいのは、まあ、ロケットコンテストですね。種子島3月9日から11日ってことで、昨年ですね開かれた時、平山先生にですねお話しいただいた話なんですけど、これの今年のやつが行われますね。で現在、ロゴデザインの募集がかかってますね。締め切りについては2月29日までということで、はい、毎年種子島で開催されている種子島ロケットコンテストで使用するロゴデザインですね、 A4 サイズで収めてくださいということですけどね。特に他に自由ですね、制約はないですね、
はい、
これが3月の9日から11日で行われますね。競技については、ロケット部門1、対空より定点回収ですね。なるべく長く空中に滞在し、かつ射点にいかに近く戻ってこれるかっていう話ですね、
はい。
それから、ロケット部門の2は高度ですね、いかに高く上がりますかって話ですね。ただし400メートル以内に戻ってこなきゃいけない。それからペイロード部門ですね、これは同一のサイズのエンジンを使って高度100メートル前後まで打ち上げて、その後飛行または走行してあらかじめ指定した目標ポイントの近くに、到達できるかを競うということですね。まあだから、パラシュートとかをこう操作して降りてもいいし、一回完全に落っこってから自走して行ってもいいという競技ですね。
いわゆるカンサットって言われてるやつになりますけど。
そうですね。カンサットクラスと、あとオープンクラス、二つありますね。はい、カンサットについては、カンサットクラスについては直径7センチ、高さ14センチですね。オープンクラスについては、直径154ミリ、15.5 センチか。それから高さ30センチの円筒に収まるサイズ。ミルク缶ぐらいあるのかな？
大体それぐらいですね。
うん。ね、そういうサイズですね。その2つに分かれております。で、その3つの部門に分かれて競技が開かれますね。前回はね、地震の影響で、震災の影響でかなり縮小されたみたいですからね。
そうですね。
今年はね、ちょうど予定通り開かれるといいですね。
はい。
参加の方はすでにですね、締め切られてますね。定点対空部門についてはまだ今月いっぱい募集がありますけどね。こちらの方も、個人もね、参加できるようなんでですね、ぜひ、我をという方はご参加ください。
はい。
それから、まあ、JAXA 関係の公開というとですね、宇宙利用ミッションシンポジウムということが来週の月曜日、27日に秋葉原で行われますね。参加無料ですが、申し込みが必要のようですね。定員がありますんで。それから3月4日に、JAXA タウンミーティングの岩国ですね。先日、後藤さんがお伝えいただいた内容で、後藤さん参加予定ですね、一応。
ああ、そうでしたね。質問の方もなんか募集中ということで。
そうですね。
はい。ぜひ、聞いてほしいことがあれば。はい、
そうですね。まあ、後藤さんの個人アカウントか番組アカウント宛てに、聞いてほしいこと。伝えてくれればですね、募集しておりますので、ぜひぜひ、あげてください。ただ、そんなにね、あんまりたくさんは、一つか二つぐらいしか多分質問できないんでですね、まあ、その中から選ばせていただきますって感じですけどね。
はい。
とりあえず、2月末から3月にかけては、まあ、そんな感じですかね。はい、というところでですね、今回についてはこれぐらいですね。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは、@space-podcast ですね。それから、Facebook の方にも、番組ページがありますので、Facebook の方でスペースニュースダイジェストで検索していただけると出てくると思います。よろしくお願いします。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。